今日の民話の玉手箱は、昨年11月26日土曜日に静岡音楽館 AOI で行われた NPO 法人日本朗読人協会主催第10回全国朗読大会静岡公演の模様をお送りします。今日の語り手は静岡市北部図書館友の会会長で三輪図書館友の会でも活動している小泉恵子さんです。
静岡民話ボッカー様と赤い餅、朗読小泉恵子。
昔駿河の国の松野の城に情け深い殿さんがいなさった。殿さんはお天気の日はいつも馬に乗って、病気で苦しんでいる年寄りはおらんじゃろうか、悪さをする者はおらんじゃろうか、今年の稲の出来具合はどうじゃろうかと、せっせせっせと村々を見回ったそうな。それだで村人は夫婦喧嘩をしているような時でも、こりゃいかん、そろそろ殿さんの見回りの頃じゃよ、ほんとじゃぼっかぼっか馬のひずめの音がするぞいな、と慌てて仲直りしたそうな。こんな具合で殿さんはいつかぼっか様と呼び親しまれるようになっていたと。村人たちはちっとばかりの田んぼと山の段々畑で人参やごぼうなどを作って細々と暮らしておったが、ぼっか様が通りかかるとわさっと畑から飛び出して、殿様殿様、まずこの人参食うてくらっしゃいと差し上げたりしたそうな。村の地蔵さんの前ではいつも子供たちが輪になって遊んでいた。聞こえてくるのはバラベ歌。かごめかごめ、かごの中の鳥はいついつでやる、夜明けの晩に鶴と亀と滑った後ろの正面だれ。赤いほっぺをした元気な子供たちをじいさんばあさんも目を細めて見守っていたと。貧しいけれど平和だった。そんな村にある年どえらいことが持ち上がった。お母様が仕えていた大殿様が都の大きな戦に巻き込まれることになったそうな。それだでお母様も馬に乗って出陣せねばならなくなったと。けれども都の戦はそれはそれはどえらい大戦なので、生きて再び帰れることやらと村人誰もが案じたそうな。お母様は兜をかぶり兵を引き連れて城の門を出て行った。槍の穂先がキラキラ光り、白い旗が行く筋も山のふもとの道を進んだが、村人たちは年寄りも子供も城の門から村外れまでずらっと並んでぼっか様を見送った。お殿様、どうかご無事でお帰りくださいまし。わしらみんな待っておりますだで。これを聞くと、ボッカー様は馬を止めて、どんなに大戦であろうとも、今年のうちには肩がつくであろう。暮れの餅つきまでには帰ってくるでの。正月の雑煮はぜひお前たちと一緒に祝いとるもんだの。と微笑んだそうな。その日からというもの、村人たちは時折仕事の手を止め、都の空を眺めては、メロや、あの夕焼け雲の塊は、まるでぼっかー様が燃える火の中で暴れ回っておるようだね。ほんとじゃほんとじゃ、今に大手柄を立てて帰ってこられるぞよ。と話したりしたそうな。しかし、お城の裏山にセミが鳴きしきる頃になっても、ぼっかー様は帰ってこられる。水車小屋のほとりに赤い彼岸花が咲いても帰ってこられ、お城の屋根瓦が霜で白く光るようになっても一かな帰ってこられへん。そしてとうとう暮れの餅つきの始まる頃を迎えてしまったが、やっぱりぼっかー様は帰ってこられ それで村人たちは誰が言い出したともなく、ボッカー様が帰ってくるまでは正月の餅はつくまいぞということになったと。でも風の便りではボッカー様は戦に敗れて撃たれてしまったということじゃそうな。なんと悲しいことじゃろう。なになに、根も葉もない噂じゃ。わしらボッカー様の顔を見るまでは正月の餅は食わんぞよ。ところが村に一人何でもかんでも自分の意地を通す婆様がおった。ボッカー様が餅をつくなと言ったわけじゃあるまいに、餅もようつかんで正月が来るかいな。婆さんは村人が止めるのもかないで息子をせき立てて餅つきを始めたと。きねでこねぺったんぺったんついて、さてふっくらふっくらつき上がってきたぞと思われる頃だ、餅の真ん中に何やらぽっちり赤いものがにじんできた。はてこれは何じゃろと婆様が顔を寄せてみると、そのぽっちりした赤い点はまるで吹き出た血のようでみるみる流れ始めて、たちまち臼の中の餅が真っ赤になってしまった。婆様は驚いたのなんのって腰を抜かし、そのまま寝込んでとうとう三日目に死んでしまったそうじゃ。同じ日にボッカー様の家来が帰ってきて、殿様の討ち死にを涙ながらに村人に知らせたそうだ。それからというものは、この松野の村では正月も十五日を過ぎないと餅をつかないという習わしになった。